ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。いつだっけな、何日か前コロンボ見ました。
ああ、
逆転の構図
はい、いかがでしたか。
録画をできなかったので、はい、DVD 借りて見てみましたが、
はい、
面白いです。
面白いですか。
面白いですが、それはよか
った。はい、
なんか仕事が終わった後寝る前の時間に見たので、
はいはい、
面白かったんですが、その後いろいろとまだ考えられておりません、はい、この日、はい、まあ後でちょっともう一回そのコロンボ行きましょう。
はい、
そのやり方、考え方みたいな、はい、は
い、いや難しそうですね。
はい、なはんすけど、
はい、僕もあの録画に失敗したので、
うん、
結局借りてきまして。
あ、借りたんだ。
借りました。
はいはいはい。
今ね、なんかスタヤで100円のあれになってて、
おうおう、
キャンペーンになってて、
はいはいはい、
借りられたの、100円で借りられたので嬉しいんですけれども
、
はい、あの俳優さんがね、
うん、
バンダイクさんだっけ、あのヒゲの
カメラマンの人、
カメラマンの人、はいはいはい、結構著名な人だっていうのに。
あ、そうなんだ。いや、まあ、はい。
まあ、あのヒゲがとても有名な人。
うん。う
ん、はい、まあ、それはさておきです。
はい。
この間、貧乏な画家の話をしたんですが。
はいはい。
金ないんだよって、すごく、俺ってかっこいいでしょ、みたいに妻に言ったらですね。
うんうん。
やっぱり気に入らなかったみたいで。すごく不機嫌になって。なられたんですが、はい。で、今日平山郁夫先生が、
はい、
お亡くなりになって
ですね、はい。
でね、僕多分お金もらって仕事した一番最初が平山さん、はい、A の撮影だった。するんですね、
インタビューカット、
まあ。インタビューカット、まだ学生だったんですけれども。学生って写真学校の学生。
はいはいはい。
まあ、たまたま、まあ、言ってしまえば妻がそういう本画の方の、
うん、
本を作る出版社に勤めてたって、まだその時妻じゃなかったんですけど。
はいはいはい。
まあ、その関係で、ちょっと撮影簡単だからやってくれませんかっていう
話を。はいはい。
頼まれまして。
お
はい。芸大ですね、
うん、
いまして、
うん、
学長室で写真を撮ったっていう、
思
い出深い、はい、だったんですねと思って、なんか、
うん、
昭和が遠くなったんですね。ずっと最近どんどん昭和が遠くなって
ますそうですね、
うん、
はい、いいですね、
はい、
はい、
いいですね、
はい、なんかね、2、3日前から口の中が塩辛いから痛かった
です。なんだそれ。
いや、なんか血が出てるのかなって口の中見るんですけど、なんともなってないんですけど、
うん、
なんか口の中からなんか塩水が出てきてるみたいな感じで、
う
ん、でなんかやっぱり思想のろなお年の頃なのかしらと思っちゃったりしてるんですけど、でも歯は痛くないし、何なんだろうなって思いながらちょっと 2,3 日過ぎちゃってるんですけど。
え、それ 2,3 日ずっとそんななの？
そうなんですよ。で、まあ、だいぶね、一時期比べて収まってきてるようなんですけど、
うんうん、
それでもなんか昼ご飯食べる前とかになんか塩辛いんですよ。
じゃあ塩分控えめなお料理でも。
そうそう、だからお昼、OK だね、うん、なんかお昼にね、うちなんかラーメン買ってあるから食べろって言われたんですけど、
うん、
なんかラーメン食べる気がしないぐらい塩辛くって口に、
それを早く
何なんだろう、とりあえず歯医者に行って何ともないよって言われたらどうしようと思ってるんですけど、
でもなんか歯槽膿漏って結構なんだ、なってる人多いんでしょ、分かっていなくてなっちゃってるって
隔離歯槽膿漏、怖い怖い。私どこ、そう、小学校ぐらいに虫歯直してからは全然虫歯ないんですけど、うん、
おお素晴らしい。
聞いたことなくって、うん、ちょっと久々に行くことになるかしらと思いながら、
それは一回行ってみた方がいいんじゃないかなと、うん、と言いながら私は歯が欠けて、は
い、まだや
るんですか、取れたっていう話しなかったっけ、
それも確か聞いたような。
かけた後取れたんですか。
うん、かけた後ね、ずっとグラグラしてたのね。割れ、要は丸のうちの3分の1ぐらいかな、がこう割れて、でもひっついてるみたいな感じでずっとグラグラしてたんですよ。で、どっか撮影中になんか待ち状態になって、でなんか考え事しながら、こう舌でこうクリクリクリクリいじってたんですね。したらなんか、さあじゃあお願いしますみたいになった時にボロンって落ちて、なんかずっこけそうになったんですけど、取れたとか思って、で問題なくなってしまったので、なくはないんだと思うんですけど、
いやそれは
だそれは
それ以降行っていないので、私も行かなければいけないかなと思っております。
はい
はい、ということで
みんなで歯医者に行きましょう。
今日は
すでに行ってます。
あ、行ってんの、通ってた、
あちょっとね、あの根が、治療した根が、なんかあんまり良くなかったらしくて、うずいたので、行ったら、いきなりもうガリガリガリガリガリ、
そうなんだ、
穴開けられました。
あ、そうなんだ、
はい、ただいま治療中。
はい、皆さんで歯医者に行きましょう。です。
はい。
ですね、本題は違うんです、歯医者じゃないんです。本題行きたいんですが、その前にコロンボの話いきましょう。忘れないうちに
忘れないうちに、はい、
そもそもこのコロンボ企画どういうお話だったんでしたっけ。
いや、あの DVD 特集の、ただいまの、で、まあ、あのコロンボがやっているのでっていうので、写真家が犯人のやつがあるから、それは面白いと、で、まあ、あの面白いのはそのポラロイドフィルムを使った、犯人のアリバイ工作ですけど、まあ、それが現代あのコンパクトデジタルカメラを使ったら、そのトリックは成立するかどうかと、成立させるためにはどんな風にしたらいいんでしょうっていう。
それはその犯人の役になればいいの、自分が犯人だったら、
犯人の役じゃないですよ、
コロンボになるの、
コロンボになる。もうハズさん見たんですよね、
わ
ざと犯人を
引
っ掛けるときにね、
もう
言っちゃっていい、
あらかじめ ここで宣言しておきましょう。ネタバレありますので、はい、逆転の構図まだ見られてない方は、
はい、
何分後にしましょうね。15分後くらいにまた聞いてくださればと思います。まず、犯人を追い詰めるのが、
はい、
物的証拠がなかったんだよね。
そうですね。
で、それを、犯人が自分でそれを何かをさせるためにコロンボが仕掛けをするんですが、それが、ポラロイドカメラの中に残っていたネガ。あれ、ポラロイドカメラってネガってあえて残るんですか？
あ、あのね、ポラロイドいろんな種類があるんですけど、
うん、
ネガが残るタイプ
っていうのがある、
あ、あるんです。はい、あります。うん、
なるほどね。なんか、はい、僕が知ってるポラロイドカメラとは全然違ってですね、うん、カメラ自体がどれぐらいって言ったらいいんだろうね。
結構でかい。でかいね。
あの、でかいですよね。なんか、あ、あれだ。あれ見て思ったのが、あの、テプラ。最近の。
はあ、テプラ。
なんかキーボードがついてて、あんな感じの、ちょっとしたカバンみたいなさ。
はい、はい。
ああ、でもそれでもよくわかんないね。なんつったらいいんだろうね。ちっちゃいノートパソコン。
うん、
ネットブックのよりちょっと小さいぐらいか。はい、
うん、
今でもネットブックちっちゃいもんね、うん。10インチとかそれ以下ぐらいの大きさの、まあ、
うん、
カメラだったんですけど、そこに、まあ、ネガが残っているっていうのを犯人に言わせるために仕掛けをして、
うん、
で、その警察に呼び出すわけですが、その警察のそこで説明をする部屋にいっぱいカメラがあると、
はい、
で、要は芝居を打つわけですよね、
はい、
これが証拠だということで、偽装というかその、うん、自分のアリバイを作るために撮った写真を、ネガを反転させて焼きまして、それに映っている時計が逆になると、
はい、
で時間が狂うと、
うん、
で、これが証拠だって言うんですけど、もう逆転しているのは当然犯人は分かるわけですよね。
そうですね。
それは逆にして焼いてるだろうと、言っているんですが、コロンボは芝居をしまして、もうネガはないと、ただ僕はそれを見ていたと、
うん、
僕がそれをちゃんと、処理したところを見たと証言するから、もうこれが証拠だというふうに言い張るわけですよ、
うん、
で犯人は焦るわけですよね。 それは違うだろうとで慌ててその自分の使っていたカメラをですね、そのいっぱいあるカメラの中から自分が選んだカメラをさっと手に取ってしまって、ここにネガが残っているとって言って見せるわけですよ、
はい、
そうするとどのカメラかを一発で見分けてしまったのはもう犯人しかいないということで、
はい
はい、偽装アリバイがバレてしまうというところで、
うん、
お話は完結するんですが、それをじゃあアリバイのために作られた写真がデジタルデータだったら、
はい、
コロンボはどうやってそれを暴くのかっていうことですね。
そうですね、はい、
ああ、
かなり難しいなと思って自分で自分で言い出したんですけど、なんかこれは結構難しそうだという、うん、
でもそのまんまやってデジタルデータが消えたって言ったらどうやな、
ああ、どうなんでしょうね。いや、あの、要はあれは、ネガがカメラに残っていると。
ああ、そうかそうか。
っていう。
消えちゃったら、ダメだね。
で、消えちゃったのは、ほら、あの、脅迫状と一緒に来た、
うん、
その奥さんを、あの、が、奥さんが、こう、
あ、そうか、ネガが
縛られて、
はいはいはい。
うん、あの、 縛られている証拠写真、
うんうんうん、
でそれが消えちゃった、それを間違えて 硫酸だか塩酸
で
落として
消えちゃったみたいなこと、
消えちゃったんだ、
そうかそうか、うん、ポラロイドカメラだから、うん、ネガがどうこうっていう話じゃなかったんだね、その不意、
あ、はい、
脅迫状と一緒につけられていたそのポラロイドのカメラの写真が、
はい、
なくなったという話だったんだ、そうだ、
オリジナルがないからこれが
あ、もうこれが証拠だっていうことで言ってた
んです、その映ってる時計が、うん、本当は午後2時なんですけど、
うん、
あの 裏返しに裏焼きしてるから午前10時になっちゃってて、
うんうんうん、
午前10時にはあんたのアリバイはないっていう、
うんうん、
そういう
奥さんと、うん、奥さんと一緒にいたというその場で証言をさせるんですよね、10時にはまだ奥さんといたという話をさせておいてから、そういう証拠を出す、証拠というか偽造の、コロンボの偽装した、そういう公にした写真が出てくるわけですが、まあそれでオリジナルがなってしまったと言われて犯人を焦るわけですよね。でここにネガがあるだろうって見せてしまうんですが、僕はあそこにネガが残っているとは思っていなかったのね。
ああ、そうですね。あれはそうだな、確かに。わ、
うん、
かんない人は何のことかわかんないです、ね。
うん。ポラロイドカメラでなんでネガがあるんだろうとか思って、うん、ちょっとびっくりをしていたんですけども。うん。そっか、それをデジタルにした場合ね。
ですね。
うん。そうか、でもなんか犯人編もできそうですよね。デジタルカメラでアリバイを作る。
うん、まあのカメラの場合はデジカメラの場合はもうあのカメラの時計がね、
うんうん、
時間情報がデータに載って
る。ああ、F 字に載ってるってことか。
そもそも脅迫状っていうものが成立するかどうかですよね、現代。
ああ。
かもしれない。
はいはいはいはい、はい。
とか考えると、もう、どうしていいのやら全然分かんなくなっちゃうんで。いや、ですよ、あのストーリーはね、
崩さず。できる
だけ崩さずと。ちゃんと紙で写真、写真で、プリントで、脅迫状が来てと。
そっか、そうするともうちょっと前から説明するともう全部言っちゃうかとなるんだけど、まあ共済家って言えばいいの、ああいう奥さん共済家を持った、一応売れこの写真家なんだよね、
もうピュリッツァー賞2回も取ったっていうそんな人いるのかっていう
写真集を9冊出してるんでしたっけ、
そうでしたっけ、
はい、なんかそんな感じの、まあ、いわゆる大先生みたいな写真家さんがその神さんを何とかしようということで、殺してしまうんですが、その時に殺す前に農場を買うんですよね、
そうですね、
買う、はい、うんと、ある囚人に、
うん、
買わせて、
囚人してきたばっかりの、
うん、囚人を使って農場をまず買います、で要はその農場の持ち主が自分じゃないっていう形をとって、そこの農場の、母屋で、奥さんを殺してしまうんですが、その前にその母屋を見に行こうと誘い出して、うん、その母屋の中で、椅子にまず奥さんを縛り付けます、で、暖炉の上に時計を置いてですね、それが午後2時なんです
。確か午後2時に合わせたんです。
合わせるんですね。
合わせ
る。うん。で、まあ、実際には午前中にそれを、ことをするんですが、うん、まあ、そこで射殺してしまうと。で、その後、アリバイを作りに行くのか。あ、じゃない、そこに、その殺害現場に自分で、新聞の切り抜きで脅迫状を作り、で、あ、そこには置いてかないのか。
あ、そうです。いや、それは持って歩いてるんですよ。
持って歩いてんだ。
脅迫状は。
脅迫状を持って歩いて、その奥さんを殺す前に撮ったのがポラロイドカメラで、まず写真を撮って時間をそこに。
うん。
映し込むと、
はい、
で、その農場を買った囚人が、
はい、
犯人だと仕立てるために今度はその囚人を、なんだ、
廃車置き場に、
廃車置き場か、
はい、誘い出して、
廃車置き場に誘い出して、そこにコロンボが登場するわけですが、まあ、そこの前に、廃車置き場でその囚人を呼び出してまず殺しちゃいます、
うん、あのその写真と脅迫状を囚人に渡して、うん、指紋をつけさせるんですね。
あ、そうそうそう、こういう
僕の妻が
こういう状況なんだっていうことでその写真と脅迫状を見せます。で、持たせて指紋をつけます。で、殺します。で、その囚人の手に自分、拳銃を持たせて今度自分の足を撃ちます。で、要は脅迫状を持ってその犯人のとこに会いに行った体にするわけですね。
うん、そうですね。
で、なんだ、自己防衛じゃなくて、なんだ。
正当防衛。
あ、正当防衛。
まあ、打ち合いになって撃っちゃったっていう。
っていうことで、殺したという感じですね。で、まあそこで自分で警察を呼ぶわけですよ。で、足を撃たれたと。で、病院に行って、アリバイを作る。その前にあれか、呼び出してその囚人がモーテルから出ていくんですけど、その囚人が使っていたモーテルの部屋に、
そうそう
戻るのか、あれ殺した後に戻るんだっけ。
ね、カメラを結構複雑なんですよね。まず農場を探させるのに、
うん、
カメラを買ってポラロイドカメラ買ってって言って、
うんうん、
買わせるんですよ。
あ、そうかそうかそうか。
それであのダシュラーっていうその元囚人は、うん、その彼の写真家のためにいろんな猛獣を見て回って、で写真に撮ってはあの彼に渡してたんですね、
うんうんうん、
で、まあ、結局それが彼のカメラだっていうのが、
うん、
まず大切なダシュラーのカメラだっていうのが大切な
発見
するための小細工なので、
うんうんうん、
でその奥さんの写真を撮るために一度そのモーテルからカメラだけ盗んで、
あ、そうですね、
で撮影してまたそれをカメラと脅迫状のその作った
新聞を、そうか、切り抜いた元の要は穴だらけの新聞を持っていくんですね。
そうですね、う
ん、でそれをモーテルに置いて、そうそう、カメラを、タンスの中に隠したように入れて戻しておくと、
はい、
で、その廃車置き場に後から追っかけていくような感じになるわけですよ ね、ですからその足を撃たれて、正当防衛で殺した
はい、
その相手の部屋から、その脅迫状の元になった新聞と、はい、脅迫状と一緒に入っていた写真を撮ったカメラが出てくる。
そうそう。
で、その元囚人が犯人というふうに警察は思ってしまうわけですよね。
うん、
で、コロンボがいろんなところに目をつけて、いや、はい、ちょっと怪しいぞということで、はい、その写真家をいろいろと調べていくわけですが、まあ、結局最終的にはさっきお伝えした通り、脅迫状についていた写真を反転させて大伸ばしにしたものを見せて、
はい、
要は鎌をかけて、
はい、
ボロを出させるということなんですが、
はい、
これですごいストーリーが面白かったので、これを改造した現代版を考えてもらおうと、はい、いうことなんですね。
はい、そう
です
。はい。まあ他にもかなり突っ込みどころいろいろ面白くて、
うん、
コロンボがカメラ借りてきたりするじゃないです
か。はいはいはいはい。
あのカメラは何なんだろうとかね。
なんか変作りの形でしたよね。
書いてないんですよね。ニコンに非常に似てるんだけど。
う
ん、
あ、そうなんだ。
うん、うん。似てるんだけど、なんかあの、メーカー名が書いてないとか。
うんうんうん。いや、僕はあの廃車置き場にコロンボが登場した時に、
はい、
廃車 どうぞ会社を持ってきたやつと警察警官に間違われるとかねと、はい、その廃車置き場に酔っ払いがいたわけですよね。
あ、そうです。
で、その人が証人になるかもしれないということで、その一回警察に行くんですが、まあ酔っ払ってシラフになったらもうとても手がつけられないし本人忘れてるということで、返されてしまっていて、その人に会いに行くんですが、それが保護施設なんていうの、ああいうの、
まあ、まああれは教会ですよね。
教会か。
教会であの事前、事前事業で、まあ、炊き出しみたいなことをやっている
ところに、まあ、その人がいたと。で、その銃声が鳴った音が感覚があったということを確かめに行くんですが、もうみなコロンボの身なりを見て、
はい、
もっといいことがあるわよっていう、
このシスターにね、はい、戦争してると間違えました。あの時のコロンボの結構顔って表情っていうかね、あれが非常に面白い、
うん、まあ、なかなか見てて面白かったので、もう一本入ってたので、それをまだ見てないので後で見ようかなと思ってですが、はい、あの散々コロンボ面白いと言ってたスノーさんのあれが少し分かった気がします。ちょっとハマりそうな、
はい、まあ他見ていただきたいのはあのこうスタジオって言われてるところが、
うん、
うん、これでスタジオでいいのかっていう結構チープな感じだった
はいはいはいはいはい、なんか普通の部屋でね、
うん、うん、どうなんだろう、どこまでこれはその1980年代とか70年代の後半なんですけど、
うんうん、
どこまでこれでいいのかっていうのがちょっと疑問なのと、
うんうん、
あと写真展みたいなのを開いてるんですが、
はいはいはい、
写真の貼り方がね、なんかペラって
はいはい、直に貼ってる、
直に貼ってあって、そこはすごくおかしかったの、
うんうん、なんかあれだよね、壁とかじゃなくてなんか、
あ、ついたてっていう
か、ね、ついたてみたいなところに貼ったんだ。
はい、確かに、うん、あとはまあこれを言うと スノーは一体何のためにこの企画を立ち上げたんだっていうゲスの勘繰りをされそうなんですけど、
うん、
あの奥さんを殺すときに、
うん、
僕は夢を見たんだよっていう話をするんですよね。あそこがなんかとてもこうなんて言うんでしょうね、身も大してしまいます、私はセリフを聞くと。
え？
聞かない、わかんない、わかんなかった。まあ、もう一度見てもらえれば。
で、
殺すときにね、
うん、
あの、僕は夢を見てた、見たんだよ。
ああ、はいはいはいはい。
あそこがね、
うん。
うん。やっぱまあ、あの、バンダイクさんはすごい著名な俳優で、
はいはいはい。
あれなんですけど、非常にあの辺の感情の入り方が良くって、
うんうん、
まあ、僕は身も大してしまいます。
それはやめとこう。ここまでにしときましょう。はい、ということで、まあ、ぜひご覧いただいてね、まあ、散々ネタバラしちゃっといて見るのはどうかとも思うんですが、
はい、でもまあ、あれはね、ネタ知ってても面白い。
と思いますね。なかなか面白かったので。高野さんはコロンボって見たことあるの？
コロンボないんですよね、あんまり。
そっか。いや、でも僕も一緒かな。見たというか、知ってるけど、ちゃんとまともに見た覚えがないというか。
はい。
あの代名詞だけでね、代表の、
うん、あれ出てくるかと思って期待してたんだけど出てこなかったね、
うん、
うちのおかみさんがね、
うちのおかみさんがねは出て、あんまり、そうですね、なんかかみさんのいとこがどうのこうのそういう話でしたね。
かみさんと一緒にあの切り抜きをやってみたんだって言ったんだっけかな。
ああ、言ってましたね、そういう話はしてました、
うんうん、いや、うちのかみさんがねみたいな話はなかったね。あの名台詞がないじゃんとか思って
、はい、
この逆転の小銭が出てこないですが、
はい、
まあ、ぜひご覧いただいて現代版に置き換えてご覧いただければということで、考えられんのかな。
ちょっと難しい。
まあ、ちょっと湾曲してもいいので、なんかストーリーを考えてみていただければと思います。ということで ここまでは前振りです。前振りというか前振りじゃないね。じゃあ今週の本題に行きたいと思います。はい、ということで今週の本題、子供と手をつないでいますかということで、今日ね、親子じゃないんですけど、
はい、
学校の上級生と下級生が手をつないで遠足に行こう、
あ、はいはい、
の撮影に行ってきました。でもなんかね、いいなと思って、
あ、
上級生が下級生の手を引いて、どれぐらいだろう、子供なしで20分ぐらいかなの距離のところに、歩いて、まあ、公園に行って、はい、遊んで、まあ、はい、全校だったのかな、全校生徒だったのかな、行ってですね、はい、公園で遊んでお昼ご飯を食べて帰ってくるだけなんですけど、
はいはい、
道中雰囲気見てるとね、
うん、
ほんの何人かだけこう嫌がって手繋いでないとか言い切られたんだけど、もっといるかなと思ったのね、何分の1とかいうレベルでいるのかなと思ったんだけど、いやそんなことなくて、ずっと手繋いでないっていう子はいなかったんじゃないかな、まあ途中なんか嫌になって手離したりとかしてたけど、だいたい8割9割はこうみんな手繋いで歩いてて、おなんかいいねこういうのとかって見てたんですけどね、なんかこう手をつないで歩くとかってあんまりなくなってきてるもんね。
そう、まあそうですね。まあ、僕は、まあ息子が車椅子で出かけることは多いので、うん、なんか結構引っ張ってくれって手を出されますけど、見た目手つないで歩いてる感じは。
あ、なるほどね。
まああと階段とかそういうところでは、ほぼ 100% 手をつながないと怖いので、まあ、手をつないでますけれども、まあ、中学生の息子と手をつなぐっていうのは本来だったらあまりない。
あ、まあそうかそうか、うん、そうね、うちはどのぐらいからだろう、今でも手をつないで歩いたりするんですけど、小学校入ったくらいからかな。なんかやっぱこう嫌だっていう時と、
はい、
子供の方から手つないでくる時とみたいな感じですかね。なんかうちは家から駐車場までほんの 1,2 分なんですけど、まあ、ちょっと歩くんですよね。一つ交差点を渡って少し歩いたところにあるので、どこ出かける時はそこまで歩くんですけど、その時に前は意識してこう手つないでたんですよ。
はい。
で、なんかこう小学生入ったぐらいからこう面倒くさくてこう手つなぐの嫌っていう時があって、まあ気分で嫌だっていう時もあるし、つないだりつながなくなったりっていう風になってきてるかな。うん、もうでもね、こう手つながなくても大丈夫だろう的な部分が出てくるのもあるし、あと、なんか彼女の気分でこう普通、はい、僕はもういいやとか思って歩いてるんですけど、向こうから手つないできたりとかっていうのはあるんですが、
はい、
でも どうなんでしょうね、減ってるのかな。
いやー、まあ小学生になればまあそんなに1、2年生ぐらいだったらまあ手をつなぐ場面は多いのかなって気はしますけど、まあ、むしろもっと小さい子、2、3歳とか、まあ、幼稚園生ぐらいとかで、結構まあ車通りの多い道とか、あと最近目につくのは駅のホームで、
ほうほう、
あ、僕は授業がに行くのに昼ぐらいなんですよね、昼ぐらい、10時過ぎとか11時前ぐらいに電車を利用することが多いんで、そういう時って結構小さなお子さん連れた親が多いんですよ、お母さんとか、
はいはいはい、
そうするとね結構、まあ、最近ホーム広いんですけど、 そのホームをもう子供がダッシュしてるんですよね。
はいはいはいはい。
あのまあ幼稚園生ぐらいかなって、うんうんうん、幼稚園に入るぐらい、入るより前かもしれないですね。
うんうん、
で、あら親はどこだって思うと、うん、まあ一人で歩いてる親もいれば、なんか、うんうん、お母さん同士で喋りながら。うんうん、で子供たちは子供たちでその周りを、まあお母さんたちの周りを走り回ってる場合もあるんですけども、ホームの端まで行って電車が来るのを待っている、
はいはいはい、はい、
眺めているような子供とか結構ヒヤヒヤ
しますね、
ことは多いんですが、まあ埼玉って割とまあ子供は多いところなので、こう。そういう例が少なくても目立つのかなとか、
うん、
都内はどう、都内とか神奈川とか、
うん、
高野さんの方とかは、
なんかでも高野さんのところとか
って
なんか車来なさそうな、
ああ、車は来ないですけどね。
そうするとなんか手つがな、つながなくても
大丈夫、まあ大丈夫なんですけど、
うん、
まあお店の中とかではね結構つないでる人多いし、あとエスカレーター乗るときはね、
う
ん、
あ、
やっぱりつな、うん、がないと危ないんですね、
は
い
は
い、
ね、それはね、いる、うん、手つながないで子供だけっていうのが、
うん、しかも子供絶対走るんですよね。エスカレーター駆け上がるんですよみんな。
はいはいはい、
あ、それはそっちでもいいし、
うん、だからそれだけはちょっとやめてほしいなと思うんですけど、うん、なんか本当、うん、エスカレーター走って上がるなら階段上がれって言われてるんですけど、うん、まあでもいや本当あの別に大体そうやって乗るもんじゃないから、
うん、
あのそうやって走っちゃうことがだなんかダサいことだみたいに言ってくれるとありがたいんだけどなって、うん、なんかねマナーとして良くないとか、
うん、
まあでもいいんですけど、なんかみんなかっこいいと思って走ってんじゃないかなって思うよ。
はい、
うん、だから都会でそんなのね走ってる人なんかいないよとか言ったらみんなやめそうなっていう
気持ち。ああ、なるほどね。
うん、
いや。都会ではいい大人が走ってるけどね。
まあ走ってますけどね。うん、でもやっぱり子供さんに乗られる場合は本当繋いでほしいなって思うの、うん、ね、巻き込んじゃうんでね、
下
手するとね、
うん、
どうにかするとね。
あれさ、どんなになるの、なんか足切断とかっていう話も。
ああ、だから巻き込んじゃうんでしょうね、あのまあ、サンダルとかですね、
うん、
だから本当気をつけないとね、その挟まっちゃった時が大変なんで、うん、
まあ大変じゃ済まないけど、
だからなんかね結構それはね見る、確かにそのそ、ね、普段道歩いてる時にはそんな気になったことはないけど、
うんうん、
エスカレーターはいるね。
エスカレーターはねちょっと危ないよ、本当に危ないんでね、雪崩、うん、になっちゃったら大変ですしね。ちょっとでもこけちゃったらね、走ってる間にこけちゃわないかと思って、やっぱりそれはちょっとね心配になるんでね、
うん、そうだね、こけてね、あとなんだっけ、手をつなぐつながないじゃないんだけど、
はい、
歩き始めたぐらいの子の背中につけるバンドあるじゃん、
はい、あーね、犬の散歩みたいな、
そうそうそうそう、あれが未だになんかね、
あ、
どうも見ていてこうちょっと切ないね。
それしてる人は見たことないですね、こっちではね。
あ、そうなんだ、うん、あれがね何なんだろうね、あれやっぱ自分で歩かせるとか自由に歩かせたいとかそういうあれで使うのかね、
うんうん、
どうなんでしょう、あれ決して安全ではないと思うんだよね、やっぱり一番安全なのに手つながるのが一番安全
だ、そうですね、
だってあれつけてる意味ってなんかあるのかなと思わない、
まあ、
自由に歩かせたいんだったらもうそれこそそのままにしておけばいいわけじゃないですか。
いや、どうなんでしょう。例えば、立ち読みしている間にいなくならないとかさ。
ああ、そういうこと。じゃあ、本当に。犬とかと猫と一緒ってこと？
まあ、そういう使い方になっちゃうんじゃないかって気はするんですけどね。買い物に夢中になっていても大丈夫か
な。ああ、でも、ああまあ。
はい。なんていうの、連れ去られないとか。
ああ、なるほどね。
そういう程度の、そういう程度の安全性っていうか、安全を道具にしかならないような気がするんだけど。
あれだったら手をつないであげたらって思うよね。
そうですね。
あれも なんであれを使うのか、ちょっと僕はわかんないですけど、そうね、手つなぐって、ここはなんかいいなと思うんですけど、奥さんとは手つなぎますか？
つながない。前一回ちょっと手つなごうかって言った時があるんですけど、
スノーさんから言ったの？
そう、うん、すごい不審がられました。
そうなんだ。
なんかそれは裏があるんじゃないかみたいな。
え、でそれはどうしたの？
いや、ちょっとつないで歩いてみました、ね、それ。
ああ、そうなんだ。
でもね、うん、歩調が合わないっていうか、
ほう、
ぶつかっちゃうんですよ。
へえ、あ、そうなんだ。
すぐこっちに寄ってくるとかね、いろいろ文句言われてね、まあせいぜい5分も持ちませんでした。
おお、
なんか僕まっすぐ歩けないんですよ。なんか手を。
なんだそれ。そうなんだ。
あ、はい。
おお、いや、どうなんだろうね。女性から見て手をつないで歩くのってどうなんですか？
でもやっぱり今聞いてるとね、その歩調が合わないとかで、
うん、
ぶつかっちゃったりとか不自然になるんだったら、もうなんかね、どういうんでしょう、
鬱陶しいので
、いや、鬱陶しくはないんですけど、うん、なんかね、肩組むって言うんでしたっけ、手こう、腕組むみたいなね、方がまだいいんじゃないですかね、恋人同士ならね。恋人同士らしくてね。あ、
そうなんだ。
ね、あとなんか、手握ってると、なんか熱くなってきちゃって、なんか汗かいてきちゃって、なんか嫌になっちゃう時ありますよね。
あ、そうなんだ。
だから、ね、それでまた、いや、なんか、あ、ちょっと手が汗かいちゃったから外そうみたいに外しちゃうとね、なんかあれってことになっちゃうだろうから、うん、それだったら手組んだ方がいいんじゃないかなって思いますけどね。
あ、なるほどね、
うん、
そうね。でもなんか手をつなぐ行為っていうのは、
まあできればね、男性には前に行っていただいて、女性が引っ張る構図が美しいですけど、まあ、女性が引っ張るのもありかなって。女性に引きずられるのもまたいいかもしれない。
また良しなの。
まあ、それを力関係がどうなっても。
なるほどね。スノーさんはその時どうだった？一緒に並んで歩いたの？
あ、一緒に並んで歩こうと思うんですけど、うまく歩けない。
ああ、なるほどね。で、ちょっと前歩けばよかったね。
そうですけどね。だから多分足絡まると思います。歩くスピードが極端に違って。
あ、そうなんだ。
僕はすごく遅いんですよ。
ああ、そういう時はね、あるかも。
いつもは結構、シャカシャカ歩くんで。
はいはいはい。
じゃあ油断してるとね、奥さんに引っ張って
られる
っていうポーズになってますね。
蹴りを入れられるか引きずられるかどっちかで、しかも僕はまっすぐ歩けないから、うん、なんかぶつかるし。
なるほどね。
全然ダメですね。多分二人三脚したらとんでもないことになる。一歩も歩けんみたいな感じ
で。そうか。でもなんかそう考えるとさ、大人って子供が手離れたら手つなぐことってなくなっていくのかね。
どうなんでしょうね。
まあ、あとはあれな話ですけど、介護するとか。
介護なんか、
のことになっていくんだと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。なんかちょっとどんよりですか。
まあ、でもね、それで家族がね、いつも毎朝来られてる方とか見るとね、なんか、頑張ってくださいっていう感じになっちゃいます、なりますよね、やっぱりね。
まあ、もう避けて通れることじゃないからね、いずれはそうなるんだろうね。
ご家族でね、皆さんでそうやって、あのおばあちゃんやおじいちゃんの手引いてっていう方もおっしゃるから、そういう方見るとね、頑張ってくださいっていう気持ちになりますけど。
なるほどね。そうか。
まあ、あの、そうです。まあ、元も、あの、すいません。元を返すと、この、手つないでますか、企画の、
あ、そうだね。聞き違うんだよね。
相談事件が、はい、今年、あの、子供の相談っていうのが、2件ぐらいありまして、う
ん、はいはい。
はい。まあ、もっとあったのかもしれないんだけど、うん、あの、宮崎の唐国岳っていうところで、うん、もうね、一家で登山をしたのに、うん、まあ、小学校5年生の子が行方不明になっちゃって、うん、あの、亡くなって発見されたっていうのと、うん、あとは、あの、まあ、神奈川、これは神奈川県ですけれども、うん、一応手をつないで歩いてたんですが、小学校1年生の子が崖っていうかね、うん、そういう。うんところ沢に落ちて、うん、その子は大丈夫だったんですけど、その子を助けようとした、う
ん、お父さん
が、ね、うん、もう思いっきり起こしちゃって、うん、亡くなったっていう魂事件があります、ね、
うんうん、
まあ、結構、まあ、その全体的に危険っていうものに対してなんか結構鈍感になってるのかなっていう、我々世代がね、ほら、ちっちゃい子と手をつなぐってやっぱりそれは可愛いからとかそういうんじゃなくて、やっぱり危険から守りたいっていうね、いう、あの、非常にベーシックなっていうか、そういう行為だと思うんですけれども、あの、そういうことが、なんていう、最近されなくなってきている延長線上にこういう、うん、あっていう気はどうしてもするんですよ、
ね、うん、そう、この崖の話で思い出したけど、手は繋いでんだけど子供が車道側を歩いてるっていうのは見ますね。
あ、そうでしょ、そうそうそう、そうなんだよね、あれよくわかんないんだけど、
うん、っていうのはね、うん、確かに
崖側を、そう、崖から落ちたの僕は崖側になぜか子供がいて、
うんうんうん、
俺はね、あの、話しとれますけど、登山道では、うん、まあ、上り下りですれ違わなきゃいけなくて、うん、崖だったら、
うん、
まあ、上り優先なんですよ、一応ね、
うんうん、
下りの人は山側に確か避けるのは、
うんうんうん、
山側に避けて、あの、谷が、あの、登ってくれる人が、
うん、
進路を変えなきゃいけないっていうのをできるだけ少なくするような、
うんうんうん、
そういう、まあ、ルールが一応暗黙にあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、あと子供とね一緒に歩くんだったら絶対山側に子供を、うん、あの、つなぐ、
うんうん、ちょっと途切れました。
あ、そうですね、山側に、
うん、
あの、子供を、自分の子供を山側に歩かせて手を、うんうん、っていうのが、
うん、
あの、一番理にかなってると思うんですけれども、
うん、そうですよね。だから安全な方にやっぱり弱者を置くっていうなんか基本だよね。
ですけど、うん、意外とね、その、うん、そこら辺が、まあ、その日常生活が結構そういう安全に対してちょっと、
うん、
うん、神経が行き届いてないっていう感じはして、それがどんどんこう増え、なんて言うんでしょうね、あの、普通になっているような気がしてね、
うんうん、
そ
う
なります。
うん、そうなるほどね。うん、だからその、 子供をどう守るかっていう、その危険から守るっていう意識がちょっと違ってきてるのかね。
うん、
極端な乱暴な言い方すると、その守る意識がないとか。
ああ、まあそうですね、うん、そうですね。なんか本当ね、うん、ごく近所で見かけるんですけれども、
うん、
もう最近夕方が早く暗くなって、
うんうんうん、
で、まあ、買い物とかに出かけてもう、しっかり暗い中で帰ってくる、
うんうんうん、
もうちっちゃな子供が、本当4歳ぐらいの子供がいきなりこう走ってくるんですよね、
うんうん、
もうすっかり暗いんだけど、
うん、
おかしいなと思うと、かなり離れたところからお母さん
が、あ、はいはいはい、
まあ、子供はとにかく早く家に帰りたい、何かがあって急いでるのかもしれないんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうのが日常で見られるので、
うん、
まあ、その1ヶ月に1回見たとかそういうレベルじゃなくて、
うんうん、
もう毎日そうだっていう感じなんだ
ろうな、うんうんうん、なるほどね。どうなんだろうね。なんか前に話したさ、その僕ら世代の親ってなんかもう家族が中心にあって、自分は二の次みたいなところがあるっていう話をしたと思うんですけど、なんか僕ら世代とかさ、それよりもっと下ってなると、なんか自分が自分であって、
はい、
それに付随するものというか、
はい、
だからその間にいる感じなのかなって僕は思うのね。
ああ、なるほどね。
だから自分は自分でありたいんだけど、
はい、
でもまだその子供とか家族を守るみたいな意識っていうのはまだかろうじてまだあって、だからやっぱそういうなんかあった時には、要は自分がなんか大げさな言い方すると危険な方を立つようにはしてるんだけど、だそれが僕らのそういう自分意識がもっと強くなった世代って、こうみんな必死くたにしちゃうのよくないんだろうけど、まあえてそういう風に言ってしまうと、要はもう自分だけがあって、その子供がどっちにいようが構わないっていうのかな。だからそれが歩道側にいるっていうのが、別に守ろうとして歩道側にいるんじゃなくて、ただその時歩道にいた、はい、
あ
うん、だから車道に出ちゃう時もある、車道側に歩いてる時もあるみたいな、そんな感じなのかな。わざわざさすがにね、自分を安全な方に置こうとして車道側を子供を歩かしてる人はさすがにいないだろうから、単純にそういう意識がないとか分かってない部分でそうなっちゃってるのかなっていう感じはしなくもないよね。
そうですね、
うん、
まあいろんな社会的な現象っていうかね、
うん、
いろんなあれが原因がまあ考えられるんですけれども、
うん、
今の話でちょっと思いついたんだけど、
うん、
その集団なんだっけ、個人主義と集団主義、集合主義、集団主義で。日本ってほら昔はまあ集団主義っていうか、割とまあこう集団に重きを置く、
うんうん、
社会風習だったんだけど、今どんどん個人主義になってきてるっていう話で、でね、なんか個人主義がの人が多い欧米だと、ものすごくなんかうつ病とかになりやすいんだって。
ほう、そうなんだ。
うん、で、日本、実はそのうつ今、うつ病になりやすい遺伝子っていうのは、
うん、
分かってるらしくて、
あ、そうなの？
遺伝要素ですかね、分かってるらしいんですよ。
ほう、
で、人種によって、その、人種って言ったらいいのかな、まあ、その、地域、住んでる地域の人によって、
うんうんうん、
その濃い薄いがあるらしいんですが、実は日本人って、すごく、うつ病になりやすい遺伝子を持ってる人が 多いんだそうです。
あ、そうな
の。欧米に比べて多いっていう話で、うん、で、 でも欧米の方が、うん、の人の方が早くうつ病とか発症しやすいっていうのがあって、うんうんうん、でそこら辺はじゃあ日本人はなんで今までそんなにうつ病をが多かったのかっていうと、
うんうん、
その集団主義の社会だから、
うんうん、
もううつ病にならないんじゃないかっていうそういう、
うん、
話がこないだしてあ面白いなとは思ったんですけれども、
うん、でもそうね、だからその日本集団主義であった日本も今は
結構だんだん
主義になりつつあるわけだから、それがまあ本当かどうか分かんないけど、まあ、その仮説が正しかったらうつ病の人が増えてくる可能性は高いわけだよね。
まあそうですね、
うん、
まあその手をつなぐっていうのも一つのコミュニケーションの、うんうん、基本っていうかね、
うん、
かなり積極的なコミュニケーションだと思うんですけど、
うんうんうん、
だからその親子で手をつなげるっていうのが一番、
うん、
その子供からしてみれば一番最初のコミュニケーションじゃないかと思うんで、
うんうん
うん、だからねそこがその危険な場面だとかそういう危険じゃないとかそういう意味じゃなくて、
うん、
なんかもっと手をつないでいてもらいたいなって思いますね。
なるほどね、うん、いやでも本当そう思いますね。冒頭お話しした今日学校の行事なんかを見ていてもなんか僕多分それはずっと毎年続けられている行事なんだと思うんですけど、なんかやっぱその縦割りっていうのは最近いろんなとこでされてるみたいですが、はい、僕らの時代のその小学生の生活というか学校の雰囲気とはちょっとやっぱ違うんですよね。まあ当然時代が違うし子供のあれも違うっていうのはあるんだけど、でもその殺伐として来ているのかなと思っていたものが随分印象が違って、いい部分では僕らとあんまり変わんない、
はい、
で、逆にそういう縦割りとか、そういう手つなぎみたいなことをしていることで、うん、その上下関係みたいなものっていうのがもっとよりこう家族に近いようなね、うん、雰囲気でその後その公園で遊んでるところを見ても多分僕の時代でそういうことを仮にやったとしたら多分高学年っていうかもう本当にクラスメートとかそんな単位で固まっちゃうような気がするんですけど、そういうごく自然にね、みんなで遊んでるのね、いろんな学年が入り混じって、
は
い、一応なんか縦割りにされた班でグループ分けされてるから ある意味必然といえば必然なのかもしれないけど、
はい、
それでもなんかこうひっついて僕だったらというか僕の時代だったら1年生と遊ぼうとかっていう発想ってなかったと思うんですよね。
あ、なるほど、
うん、
それがね1年まあ低学年から高学年みたいな感じで若干のなんか偏りっぽい感じはあったんだけど、もう一つの場所で遊んでるっていうのもあって、もうなんか一緒くたにごしゃごしゃに遊んでる感じはしたので、だからやっぱりそういうちょっとした行事でなんか子供の頃ってすごいバカにしてるというかそんなことで何が変わるみたいな感じのものを僕はずっと小さい頃とか持ってたんだけど、大人になってそういう子供の様子を見ていると、そういう行事をやることって意外と大切なのかなというふうに今日すごい感じたんですよね。やっぱり何かこう意図的にというかね、きっかけが意図的でもいいんじゃないかなとかな、手つないで歩いてるうちになんか勝手に子供が発見するものもあるだろうし、ただ言わなきゃ手つないでってねなかなかする機会もないでしょうから、ほらそれをなんかいろんな面でね なんか家族の中でも取り入れたらいいだろうし、そのさっきのおじいちゃんおばあちゃんじゃないけど、
はい、
それが家族のね、自分のおじいちゃんおばあちゃんじゃなくてもいいわけじゃないですか。ちょっと困ってそのおじいちゃんおばあちゃんがいたら手を取って助けてあげるとかっていうことをするだけでも随分変わってくるんじゃないかなと思うので、なかなかでもね、その手つなぐってさっき結構積極的なっていう言葉使われてましたけど、
はい、
多分手つなぐことって本当にね、言葉交わす以上に、
うん、
手つなぐのっていうのはいろんな壁を取り払っていかないと手って意外とつなげないんですよね。
握手とかする人たちじゃない、人たちじゃないっていうか、僕らは握手する人、あれ慣習感があまりないですから、あれですよね、まあ、全く見ず知らずの人だったらやっぱりそのほら心理的にこう、うん、なんパーソナルスペースってあって、
うんうんうん、
何メートルまではこう、この人には許すけど、この全然関係ない人には何メートルまでとか、う
んうん、ありますね、言われますね、
設定されてるので、
うん、
結構大変なことなんですけれども、まあ、うん、せめて親子はそういうのがないね、
うんうん、
パーソナルスペースが3歳とか4歳の子でさ、パーソナルスペースあったら困るんだけどって
感じ。そうだよね。
はい、だからまあ逆に大人が、親が、もしかしたら親がそれを子供、ちっちゃな子供に対しても持ってしまってるとすると非常に怖いな。
うん、ああ、なるほどね。僕ね、握手はね、確かに、ごく最近なんですよ。それまでってなんか握手する習慣ってなかったんですけど、
うん、
これは宮田の自転車関係で宮田の監督をされてたというか、あ、まあ、きっかけはその宮田の監督の栗村さん、今はシマノのコーチをされていたり、Gスポーツで解説、ツールドフランスの解説とかね、されてる方なんですけど、その人はね、積極的にこう会うたびにこう握手してくれるんですよ。はい、で、なんか、初めて紹介してもらった時に、まあ、握手しますよね。
はい。
で、それ、まあ、それだけでも結構、カルチャーショックだったんですけど、
はい、
その後もね、こうレース会場であったりとか、
うん、
あと一回ツール同期のチームカーに乗せてもらったことがあるんですね。その栗村さんが、運転して、レースの監督をされた時に同行させてもらって助手席乗らせてもらったんですけど、そのレースが終わった、沖縄に着いて会った時も握手してくれて、
はい、
でそのレースがチームカーで、ぐるっと回ってレースが終わってチームカーを止めた時に降りる時にまた ありがとうございましたつって握手してくれて、で、ああと思っ、まあこういうのいいよねと思っていたら、やっぱ結構ね、自転車レースの会場、選手とか他の監督さんとかもね、結構やっぱそういう習慣があるのか、
はい、
結構皆さんそんな感じだったんですよ、うん、でなんか僕もそれに慣れてきてしまったというか、だからその握手することに対して僕は結構違和感ないんですけど、この間のクリラジのイベントでね、リスナーさん何人かの方とお会いして、
うん、
あらかじめ分かってた人に握手してたんですよ、
はい、
したら一人女性の方がいて、
はい、
このクリラジイベントのためになんかポッドキャストもやられてて、クリラジエキスポ開催決定記念なんたらとか言いながら番組やってくれてた方がいたんですよ、
はい、
で、名前と顔が一致しないじゃないですかで、
はい、
アンさんとかスキーンとか来てくれて、はい、まあ、その方の名前と教えてくださったんで、あ、もうなんかすごいありがたいっていうかね、嬉しかったというか、そんなんでこう握手したんですけど、結構なんか固まられちゃうんですよね他の方でもいたんだけど、うん、ああそっかって、僕も何年か前はこんなんだったかもなみたいな感じをしたんですけどね
固まる、まあ そうですね。あまり日常ではないですもんね。
うん、私あの行ってる美容院の方が、うん、
はい、
髪切って最後に握手されますね。
あ、それは同じ人なの？うん、
まあ大体同じ人なんですけど、うん、まあそこはでも大体皆さんやってらっしゃるみたいで。
ああ、じゃあ意識的にありがとうございました。
ありがとうございましたって言って両手で握手っていう。
あ、そうそう。なんかね、うん、感謝のあれを表すのに握手っていう感じになってきてるんですよ。
そうですね、そうだと思いますね。
うん。
うん。
その感謝を表す方法としてね。
うん。
なんかありがとうございましたみたいな感じでなんか握手するようになってて自分でもちょっとびっくりなんですけど、うん、そんな感じなんですよね、
うん
うん、でもなんかすごくそれがあのその時点栗村さんと会った時にすごくあそれすごいいいなとか思ってでそれをすごい自然にするんですよねあの人たちは、
うん
はい、なんかそれが羨ましいなと思っていたのがなんかいつの間にか自分もそんなになってきていて、うん、のいいよねそのなんて言うんだろうか、うん、感謝を表す一つの方法として、うん、そういうのって思うんですけどね、
うん、
まあちょっとその手をつなぐというのがまたちょっと違ってくるんだけどではさっきのパーソナルスペースっていうことで言えばなんかそういうのはありませんよっていう意思表示でもあるのかなっていうふうにも思うし、うん、なかなかやっぱ、気がつかないうちにそういうある線を引いてる部分もあるかなと思ってちょっと意識してね、手をつないでみるというのもいいかなと思います、あとできればその自分とその周りにいる人が弱者じゃないかどうかっていうことでね弱者っていうのはまああのいろんな意味でねその年齢が低いとか高齢であるとか障害がある方とか、まあ、いろんな意味で自分より弱者だと感じるものがあればなんかそれはエゴ的な部分ではなくてね、何か自分ができることがあれば例えば車道が歩くとか、階段だったら下先に降りるとか登るときは後ろにつくとか、
はい、
いろいろあると思うんです
ね。難しいですね。
だって、うん、登り降りは下にいるのが基本でしょ、
うん、あ
だから降りるときは先に降りて、
はい、
登るときは下に回るみたいなそういうことで何かあったとき
に、あ、なるほどね、はいはい、
まあ、気を少し使ってみるようにしてみてはいかがでしょうというご提案でした。なんか前半と全然話が違ってきておりますが、まあ、今日はこのところにしたいと思います、
はい、
ということでお届けしましたのは半助と、
はい、そうですね、あのこれここからまた妄想があって別なテーマにつながるんですが、うん、それはまた別だ、はい
はいはい、まあクリスマスに向けてですね、あの繋いでる人を横目で見ながら、仕事に勤しむ高野でした
指加えるのかと思った、はい、
指は加えます、まあ、今に見てろよということで、ね、
はい、ではまた来週、
はい、
はい。